9. 市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。6月13日、14日、17日、18日、19日の5日間にわたり、18人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について市長・教育長等の考えを質しました。ここでは定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。10伊勢田幸政安心倍増市政の会。1障害、害は石片に徳の作りの表記について。問い、文化審議会国語文化会旧国語審議会は国会の付帯決議等を受けて常用漢字表にない外石片に徳の作りの字の使用は差し支えないとの見解を示した。兵庫県宝塚市は今後障害、害は被害の害、障害、害はひらがなの表記を可能な範囲で障害、害は石片に徳の作りにしていく方針。本市も続くべきでは。答え、障害、害はひらがなの表記でいくが、国、県の動向も注視する。2、色覚チョークについて。問い、色覚特性、かつての色毛、色弱は男性の 5% であるとされる。学校での色覚検査は平成15年以降任意となったが、受診率はどの程度か。答え、平成30年で約 3%。 問い、色覚特性に配慮した色覚チョークの導入状況は。答え、全学校で通常のチョークと併用する形で導入している。具体的な割合というのは把握していない。問い、千葉県松戸市など使用するチョークを色覚チョークへ一本化した例もあるが、本市ではどうか。答え、各学校での状況に応じた判断に委ねたい。11、吉原隆義、21未来クラブ。1、技術系職員の職員定数及び現員数について。問い、技術系職員に係る行政需要の今後の見込みは。答え、現在、市では公共施設等マネジメントに関する取り組みや、道路の整備修繕、上下水道管の更新、学校や公民館など公共施設の改修なども進めているため、技術系職員の必要性は高い。問い、技術系職員の採用人数を増やす考えは。答え、各所属の状況を把握し、市全体の予算なども踏まえながら適切に進めていきたい。2、地域要望について。問い、南畑大排水路の浚渫を実施する考えは。答え、稲作時期が終わる秋には水位が下がり、土砂の堆積状況の確認が可能となるため、浚渫の実施に向けた調査・検討をしていきたい。問い、福祉避難所指定後の市と福祉避難所施設間の役割分担を明確にする考えは。答え、協定書の案が固まり次第、協定締結に向け各施設と協議を行い、今年度中に協定書を締結していきたい。12、尾崎隆義、21未来クラブ。1、市役所本庁舎について。問い、昨年度行われた 本庁舎保全管理計画策定に関わる調査結果で耐用年数等も示された。今後も継続的に市民サービスを提供し、災害発生時には災害対策拠点となる本庁舎については、様々な角度からの検討が必要と考えるが、見解は？答え、スピード感を持って様々な面からの検討を進めていく。2. 第6次基本構想、基本計画策定について。問い、計画策定を進めていく中で、行財政改革の視点からも、官民連携の仕組みの一つであるソーシャルインパクトボンド導入についての検討を。答え、他市の取り組み事例等も含めて研究していきたい。3. 市内産業の活性化に向けて。問い、第二次商業活性化ビジョンも今年度で計画期間が終了する。また、これまでの産業振興条例の制定、産業振興基金の創設という現状を踏まえると、産業振興ビジョンの策定も必要と考えるが、見解は？答え、今後具体的な施策の検討を進めていく段階で研究していきたい。13、関野金太郎、21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。1、市が発注した工事によるトラブル発生への対応は？問い、一般的に工事業者へのペナルティとして次回の入札などの評価に反映されるのか。答え、要項で人身事故や贈賄などが入札参加停止要件とある。2、住み続けたくなる富士見市について。問い、市職員の市民への対応のあり方が市のイメージを消してしまうこともあるのではないか。接遇について検証を。答え、好感を持たれる職員の育成を目指し、研修を実施する。3、水谷東地域などの通学路等の安全対策について。問い、都市計画道路、富士見橋通り線の完成後には、榎木町から水谷東小学校などへの通学路が分断される。対応は？答え、押しボタン式信号機の設置の必要性を提案している。問い、水穂幼稚園から民間駐車場までのガードパイプを水谷東公民館まで延伸を。答え、復員が減少していくことや設置により土地利用を制限することになるので、利用状況等を確認して検討する。
14、津波信子、公明党。1、市営住宅を含めた住宅政策について。問い、富士見市営住宅については、条件に合った人が入りやすい施行規則に。答え、令和2年4月施行予定の民法の一部改正により、関係規定を精査し、適切に対応していきたいと考えている。問い、住宅セーフティーネット制度の具体的な対応は何か。答え、支援制度の最新情報を建築指導課の窓口やホームページ等を通じて周知している。2、鶴瀬駅東口周辺の活性化について。問い、周辺区域の今後のまちづくりは。答え、土地区画整理事業と合わせて魅力ある商業地と良好な住環境の創出に向け進めており、土地利用、交通ネットワーク、水と緑、新たな魅力づくりなどの検討事項のほか、シティゾーンとのさらなる連携を加え検討を進めていく。3、通学路、生活道路の万全な安全対策について。 問い、歩行者の安全対策強化を。答え、要望や道路パトロール等を通し、その都度対応している。15、小川拓実、日本共産党。1、保育行政について。問い、幼保無償化の際、国は基準に満たない認可外施設も5年間は無償化の対象とするとしているが、自治体が条例を定めれば対象外にできる。子どもの安全を守るため、基準に満たない施設は無償化の対象としないよう条例制定を。答え、条例制定による影響を総合的に考える。問い、障害を持つお子さんが保育所に入れない現状がある。障害児保育の体制の強化を。答え、障害の程度は様々なので、今後も関係部署と連携しながら対応を検討する。問い、申請時に子どもの障害の有無を加点している自治体もあるが、本市の状況は。答え、入所は保護者の就労状況で判断する。健常児との公平性の観点から、障害児を優先することは考えていない。問い、東京都港区では、公立保育所で障害児保育の枠を設けて受け入れる取り組みを始めようとしている。本市でも体制を整備するべき。答え、先進事例については研究したい。16、川端克弘、日本共産党。1、シティゾーン計画について。問い、ララポート富士見横の B ゾーン、東消防署周辺の D ゾーンを埼玉県が立地可能性調査を行った。市としてはどのように検討しているのか。答え、市は現地確認を行い、道路、水路、公園、調整地についての考えを整理して、県企業局に説明している。問い、地域の活性化として市内の企業の参入をと言ってきたが、具体的な考えは。答え、市としては市商工会や企業訪問など、市内企業の参入を促進していく。問い、D ゾーンの開発をどのように行うのか。答え、開発を具現化するための調査、研究に取り組んでいく。2. 鶴瀬駅東口周辺について。問い、鶴瀬駅東口周辺の街づくりは、富士見市の顔、玄関口としてしっかりと行うべき。答え、鶴瀬駅東口周辺全体が一つの商店街となることで、効率的な事業の活性化が図られる。今年と来年で都市計画マスタープランを策定するので、課題の整理や検討を行う。17、寺田良、日本共産党。1、障害者施策の充実を。問い、市内の就労継続支援 B 型事業所の平均月額工賃は。答え、市内5カ所の事業所で2万3000円から5400円という状況。問い、地域で暮らすには障害年金以外にいくら工賃が必要という認識か。答え、3万円から4万円は必要。問い、障害者優先調達法に基づく市の事業所への発注額は。答え、昨年度は約235万円。問い、近隣の朝霞市は1100万円、志木市800万円、新座市は670万円である。本市でも障害者の工賃を引き上げるために、公園清掃などの委託事業を拡大し、発注額を引き上げるための検討を。 答え、よく調べて研究する。2、国保税の引き下げを。問い、30代夫婦で子供2人、固定資産税なしの給与400万円世帯の国保税は、2017年は37万7500円だが、2020年には48万1200円となる。3年間で10万3700円の負担増はあまりにも高い。国保税条例の見直しを行い、国保税の引き下げを。答え、現在引き下げは検討してない。18、佐野正幸、21、未来クラブ。1、安心安全な街づくりについて。問い、自殺防犯対策として青色照明灯の活用を。答え、関係機関と情報共有を図るとともに、様々な対策について研究を図っていく。問い、子どもの安全対策として、通学路における喫煙防止対策を。通行者の多い通学路には、路上喫煙禁止の注意喚起の看板等を掲示しては。答え、具体的な状況を確認しながら、看板の設置等の対応を図っていきたい。2、健康づくりについて。問い、フレイル予防の推進を、中でも要介護状態にならないための早期発見の一助として、ぜひフレイルチェックの導入を。答え、今後やっていきたいということで考えている。3、学校教育について。問い、小中連携、一貫教育の推進にあたり、私費で教員を加配しては。答え、乗り入れ事業の課題を解消する一つの方法と認識している。人材の確保や財政的負担が課題。